経済クラブの小崎です。経済クラブでは、元ヘッジファンドマネージャー、横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また、2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントします。概要欄からぜひご登録ください。はい、今、プロレス団体と言っているですね、この世界政府を目指しているプロレス団体が、今言われているリベラルとか保守、そしてグローバリズム、そしてナショナリズム、この中でどのような位置づけになっていくのか、この政治のマップについてですね、解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。はい、横森さんへの質問ですが、政治解説、とても参考になりますということなんですけども、グローバル、保守、リベラルなど、様々な政治思想がありますが、世界政府の流れのお話というのは、どの位置づけになるのでしょうかというご質問がいただいてます。
はいはい。まあこれ、縦軸と横軸ってのあるんだよね。
はい。
まあここ、グローバルね。
はい。
グローバルのこっち側がインターナショナルっていう、ほら、第四インターナショナルってよく言われるでしょ？トロッキー的な考え方。うん、だから、アメリカの民主党とかここだよね。
じゃあ、横軸で言うと、ここは左側になるって感じですか？
こっちが左、こっちが
左。右。で、グローバルの反対っていうのはナショナリズムっていうか、うね、まあ、トランプがアメリカファーストみたいな感じで、自国優先みたいな感じですかね。
うん。そうそうそう。で、こんな感じで、アメリカの民主党はグローバルで、左でしょ。で、まあ、これが多いということで、アメリカの共和党はここなんだよ。
はい。
ね、だからここに近いのはまた似たようなのが、日本の、まあ、清和会とかもここだよね。で、あと、まあ、今のね、参政党っていうのはここだよね。
ああ、ナショナリズムの保守ね。
はい。うん、まあ、まあ、ナショナリズムとこれが一緒という方、まあ、そうだな。保守ってやった方がいいかな、保守。
保守と左がリベラルみたいな感じですね。
リベラル。うん。まあ、そういうふうにした方がいいね、左右と。で、世界政府、どっちかというと、もう完全グローバルだよね。グローバルのこっち側での世界政府は、さらに上という感じ。グローバルがさらに行くという感じなんだよね。だから、リベラルっていうのは、これ、大きい政府なのよ。
まあ、再配分主義というか、うん、その税金を徴収した中で、どうそのお金を再配分するかっていう、
そうそうそう、
とこですよね。
うん。で、こっちは保守って言われるけど、まあ大体自由なのよね。
うん。
何にもその政府が変な規制をするなっていう。だからこっちは規制が大きいわけよ。はい、ね。グローバルに、まあ V を打ちましょうとかいうのあるじゃない。
はい。
なんとか条約作って。で、だから WHO なんかもここだよね、完全に。
まあ、全世界の健康に関する話をですね、うん、私たちが管理していきますみたいな感じですね。うん、
だから、ここの思想に対して、ここの思想を作ってるのよ、世界政府っていうのは。
はい。
ね、だから、ここは必ずかませ犬として必要なんだよ。かませ犬ね。だから、こっちを正義という形、こっちを悪みたいな感じで作ってるのが世界政府なんだよ。まあ、こっち側から見たら、こっちが正義に見えるんだけどね。こっちが正義で、こっちが悪みたいに、ね。だから LGBT とかさ、もうこっちの方が悪のように、こっちから見ると見えるんだけど、まあ、実際戦ってるうちは、両方ともグローバルの戦いなのよ。で、こっちの中心になってるのが、まあ、中国共産党なのよ。
はい。
ね、ここが、この中心がね。中国共産党。だけど、習近平はこっちなのよ。だから、同じ大きい政府なんだけれど、ナショナリストの思考が強いのが習近平。ね。まあ、ロシアもどちらかというと、この辺かな。ロシアはもう真ん中ぐらいだよね。ここまで自由という形でもないからね。まあ、真ん中ぐらいの中道のナショナリストリズムと、いう感じで、ここがプーチンとか、いう感じなんだよ。
なるほど。
で、こんなような感じで見ていくと、じゃあ、今のほら、この上の方、清和会もそうです。じゃあ、こっちに一近いのが、だんだんほら、左に近くなっていく。で、自民党はだから、こんな感じでいるわけよ。このくらいまで。こっち側が、まあ、日本会議とか、ね、安倍の誠意だーっていうところね。
はいはいはい。
まあ、今最近流行ってるからさ。でも、例えば、キッシーなんかこっち側だよね、完全に。だから、こっち大きい政府で官僚主義なんだよ、こっちは。
はい。
官僚ね。官僚主義っていうのはこっち。だから、キッシーは官僚主義だから。
はい。
あと、ほら、中国に近いところとかいっぱいあるでしょ？上海電力に近いところとかも。だから、どちらかというとこっちになってくるよね。だから、その維新もこんな感じで少しこっち側の右側から左側。まずそこまで右でもないよね。中道ぐらいからこっちになってるよね、維新もね。で、例えば、マッキンゼーの政策なんて、もろ中共でしょ？一帯一路とか。ね、平成権なんかこっち側だよね、かなり。で、二階さんはこっち側だよ。もう完全に。だから親中的っていう形ね。だからこれから世界政府は中国みたいなやり方というものを、中共のやり方ね、この考え方が一番の善というふうに考えてるとみたい
な。なるほど、わかりました、
うん、はっきり言ってこんな思想いらないわけよ。こんなもん消えていく流れなのよ、どちらかというと。そういうふうに持っていきたいんだけれど、なんか知らないけれど、なんか最近こっちがこれとはね全然違う、これが増えてきちゃってるね。今強まってきてるのね、大きな流れとして。
それはフランス大統領選のルペンにしても、そうそう、これはナショナリズムになってきますよね、うん、
ルペンはやっぱプーチンと同じぐらい中道ぐらいだよね。
中道ぐらいですか、はい、
うん、中道だからあまりこっちに行ってない。だから自由というふうにそこまでも行ってないよね。
なるほど。
だから NATO 脱退とかそういうの言ってるけれど、自由を一番大事にするという考え方にはなってる。だからトランプがここなのよ。だけどトランプもここだけどこっちにちょっと近いかな。
うんうんうんうん、
まだ中道ぐらいの中道右派って感じなんだよね。
なるほど。
だからこの辺はナショナリストイコール極左っていうふうにマスコミでは言うこと、あ、極右っていう。
極右ですよね、うん、
もうこれは全部一緒ごたんに極右なんだよ、
うん、なぜかというと、それは世界政府から見てもうかなり右寄りに触れているようにしか見えないから、そういうふうに表現をするってことですよね。
だから考え方が自由でやるか、大きい政府ね、官僚主義でやっていくのか。だからもう規制規制規制だから、こっちはもう規制強化なのよ、とにかく。だから今やってることが、これもそうですよ、 ESG とか SDGs とか全部官僚主義でしょ、国連主義とかそういう感じでしょ。でっかい官僚組織によって世界を作っていくのか、いやそんなのでっかい官僚いらないよと、自由にさせてよっていう考え方とか、この大きな戦いがあるわけよ実は。だから自由にさせてっていうのが一番、やっぱり国民はこの辺が一番強いんだよね、多くの国民は。
強
い対立構造という形でここの対立があるわけ、
はいはい、
でもちろんこれとこれは共闘してたんだけれど、これまではね、
これとこれというのは
グローバリズムの自由っていうところを共闘してたんだけど、ここが何が起こるかっていうと、貧富の格差が拡大するわけよ、グローバリズムをやると、
はいはい、
ナショナリズムにすることによって貧富の格差は縮小していくってことはね、うん、でこっちはグローバリズムの貧富の格差っていうんだけれど、管理する側とね、その他大衆、その他大衆は貧富の格差なくなるのよ、うん。だけど管理する側の一番上とここと、だからソ連共産党のテクノクラートとそれ以外っていう形になったわけよ。
うん、
だからこっちに持っていくのか、だからここの方では平等だけど、この一番上のところとここの格差
ってすごい大きい。
ピラミッドの上。
ピラミッドの上と下の格差が非常に大きいのが、これが世界政府だということですね。
うん、あ、で、こっちはもうどちらかというとまだこれなのよ、まだ。普通のピラミッドで、中間層もいるわけよ、それなりに。こっちは
いるという状態ですね。
だからこれ面白いんで、支持層でいうと末端の人たちほどこっちにしようとしてるわけ、中間層を引き落とせっていう考え方なの、
ね、こっちっていうのは
だから左
側の人ですね、
左のグローバリストね、大きい政府のグローバリストの支持層っていうのはもう超下なのよ。で、中間層であればあるほど、中間層がこっちになったらもう下に行っちゃうわけでしょ、はい、
そうですね。
だから中間層であればあるほどこっち側に行きやすいということなん
です。要は保守のナショナリズムですね。はい、わかりました。
ここの対立軸っていうのはすごく大きいな。だからもう一番正反対でしょ。
そうですね、今のところ、
うん、で、まあここの方はプロレス団体的にはだんだん弱くしていこうという流れがあるわけなんです
。グローバル主義の保守ですね、はい、
もうだからこれをみんなこっち側に持っていこうっていう形だから、それまで安倍さんがこっち側だったわけよ。だけど今岸田さんになってこっちになってるでしょ。だんだんだんだんこっち側に動いてるでしょ。岸田さんの次は今度はね、今幹事長とかになってくるでしょ。
まあどんどんリベラルに触れていってるって
ことですね。そうそうそう、はい、だからもう親中にだんだんなって、親中っていうよりも宗教的政府になっていくっていうことなんだよ。だんだんだんだんこういう向きがある。だからそれに対して警戒感があって新しい政党が出てきてるということなのよ。だからこれははっきり言って潰したいわけよ。
これっていうのはどこ？
参政党なんか一番潰したい。
潰したいというところですかね。なるほどね。わかりました。じゃあ今までは、まあ、グローバリズムっていうことでね、世界で貿易をして自由に経済発展させましょうっていう、そこはリベラル保守も同じ共通概念のもとでやっていたわけなんですが、うん、その中で今はグローバリズムの保守からリベラルの方に移っているのが今の現状なんですね。あ、これはまあ日本でも、まあ、アメリカでもそうですけど、で、そこに対してですね、やはりロシアのプーチンであったり習近平であったり、そして日本で言ったら参政党が出てきたり、そしてフランスではルペンが出てきたりとかですね、そういうナショナリズムっていうその流れっていうものが今対極として現れてきていると。
で、そこのナショナリズムの中の自由という形ね、はい、
自由ね、
特に大きい政府をやめましょうっていう考え方が出てるんだけれど、
はい、
世界政府は超大きい政府だからね、
超大きな政府ですかね、はい、
だから大きな政府に対する反発っていうことが今もう本当出てきてるんだけど、これはこれから弾圧される方向にあるからね、本当に、はい、だから反習近平強いでしょこれ、
はい、
同じ大きい政府なんだけれど、ね、ナショナリズムっていうことはするなと。だからここは一応こことここがかませ犬でいるのよ。習近平もまあなんていうの、本当に自然に出てきた形なんだけど、習近平は、
はい、
これを潰せっていう動きはあるよ、こことここはね、はい、
まあ、このね位置づけですよね。それを見ながらですね、世界の政治の流れ見ていただければというふうに思います。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。